吉澤由美子のダンダンダン。こんばんは、吉澤由美子です。3月は卒業シーズンですね。この時期思い出すのは娘や息子の卒業式の思い出です。涙もろい私は、式が始まるとすぐに涙腺が緩んでしまって、家族からはハンカチじゃなくてバスタオル持ってきなさいよなんて言われるほどでした。子供の成長って本当に嬉しいですよね。さて、だんだんとは島根の出雲弁でありがとうを意味します。この番組では島根出身のストーリー作成コンサルタントの吉澤由美子が、毎回出演していただく方々の魅力を深掘りして、だんだんの輪が広がる情報をお届けします。それでは今週も最後までお付き合いください。由美子のちょっと教えて。このコーナーは本物のコンサルタント情報を経営者に届ける日本コンサルティング推進機構の提供でお送りいたします。今週は日本コンサルティング推進機構代表理事の後藤和明先生にお越しいただいています。後藤先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
後藤先生、この1年間さまざまな先生が出てくださいましたが、この日本コンサルティング推進機構さんの中には本当にたくさんの先生がいらっしゃるんですよね。
はい、たくさんいらっしゃいますね。
はい、で経営者の方が自分のところに合いそうなコンサルタントを探すコツっていうのを改めて教えていただけますか。
はい、ですね、一般的にコンサルタントの先生探すって言った時に、はい、多くの社長さんたちが最初に考えることっていうのは、自分のところでまあ困ってることっていうので、まあ、気持ちはわかるんですけど、何か困ってると、はい、でその困ってるっていうのが、まあ、例えば税金が高いとか、売上が伸びないとか、なんか店舗でいまいちうまくいかないとか、まあ、そういったことでお探しになられるケースっていうのが非常に多いんですけれども、はい、で実際に、まあ、その困りごとのテーマでそのコンサルタント、いろんなコンサルタントとか専門の方っていうのは、やってるかどうかっていうと、必ずしもそのテーマではなくてですね、いわゆる税理士の先生だとか社労士の先生方、まあ、資業の先生ですね、資業の先生方っていうのは、はい、そういう困りごとに合わせたテーマで、まあ、広く自分たちの資格も合わせてご提供されているケースが多いですよね。まあ、これうちの場合でよく言ってるのは、いわゆる企画化された状態、相手のこう困りごととかこう企画の場合は、そういう提供の仕方で合ってるとは思うんですけども、はい、一方でですね、独特のこう会社のバスとかっていう感覚のものでいうと、社長さんたちが困りごとで、探しているものとはちょっと観点が違ってるケースがあるんです。まあ、例えばですね、時々ニュースとかで出てくる、まあ、ストックビジネスがどうのこうのとかですね、AI がどうのこうのとかっていうのは、別にそういう困ってて出てくる単語と違いますよね。
あ、確かに、
あ、こんな新しいのあるんだとか、そんな商売あるのとか、クラウドサービス使ってもっと儲ける方とかって言われた時に、知らないうちはそういう単語も思いつきませんし、
あ、そうですよ ね、
でも新しいものすごい儲かるものとかっていうのがあったりするわけですよ。でこの手のものっていうのは、まあ、言い方変なんですけど、いろんな、まあ、情報を求めて動いてってる社長さんじゃないと、日常 の、 その会社業務の中にですね、困りごとでにゃーとか言ってる時には絶対出てこないものなんですよ。でしかもそもそもその検索で調べると言っても、検索する単語知らないうちは、
そこ知らないと ね、
検索もしようがない、しようがないっていうのがあって、なんでうちとかでよく言ってるのは、まず社長さんにそういう情報が集まってるサイトとか、そこにまず日常的に来る習慣をつけてほしいと。そうしないと、そもそも自分たちがなんか次の手を考えるって言った時に、まあ、会社内での困ってることしかまあ見ないと、そういう非常にもったいないことがある。
あ、確かにね。
で、まあ、いろいろそういう情報に触れてるうちに、なんだこいつ変わったこと言ってるなと、まあ、そのコンサルタントさんがですよ。はいはいはい、でそれを見つけていくときに、まあ、一番はっきりそのお勧めしてるのは、その方々が発信してるコラムとかを言ったりするんですけども、まあ、毎週だったり毎月かもしれませんけども、その先生がこう一生懸命なんか発信してる内容ですね、 でこれがまあ言うたら変なんですけど、こう法律的なことだとか普通のことを言ってるんだったら別にその人に聞く必要もないわけですよ、うんうん、まあ、独特の考え方で、うん、こうしなきゃいけないよとかね、我々の仲間でもですね、非常に面白い人がいてですね、うん、まあ、これいいとか悪いとかじゃないですよ、表現としてですけど、はい、営業マンの方々にですね、この文章を読んでこの通りやれってこうやって、まあ、俗に言うその繰り返し練習させて、うんうん、この通りやれとか言って営業マン研修をやらせる考えの方もいます。一方でそれに真っ向から否定のですね、方はですねいやそうじゃないんだ社長と、社長のところはものすごい技術があって自信があるんだけど、たまたまその営業とかどうやって売っていいかわからないといった場合には、うん、そういう考え方じゃないよと、大体、うん、そもそもねと、そういうなんかこれを読ましてこれ やって売れるとかっていう考え方あるんだったら、休館長でもね売れるよって、社長違うでしょとか言ってね言うわけですよ。でそれで堂々とコラムとか書いてネットで発信してるわけですよ。これね、どっち選ぶっていうのは僕は社長さんの考え方一つだと思うんですよ。いやうちはそのね営業トークを覚えさせてこうやってやる方がいいとかいう方もいるし、一方で逆もいると、まあ、だからどれを選ぶかっていうことで、まあ、そういうコラムだとかそういうメッセージをぜひ、まあ、見ていただきたいなと。
ね、それでその推進機構さんの中にはコラムとかがたくさん載ってますよっていうことですよね。
はい、載ってますね、はい、まあ、そういうのをぜひ参考にしていただければというふうに思います。
はいはい、自分の会社に合った専門家を探したい、ちょっと相談してみたいと思われた方、ぜひ日本コンサルティング推進機構で検索してみてくださいね。あなたの会社にぴったりの専門家に出会えるかもしれませんよ。このコーナーはコンサルタントをより身近にをモットーに、企業経営者を応援する日本コンサルティング推進機構の提供でお送りしました。後藤先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
由美子の好きだけん。このコーナーは様々なジャンルでご活躍中で、私がぜひお会いしたいなと思う素敵なゲストを月替わりでお招きして、ご自身のお仕事や活動、未来の夢など楽しくお話しいただくコーナーです。4週目の回にはありがとうを伝えたい人とのエピソードやメッセージもお話しくださいますよ。今月のゲストは教育エンターテイメント株式会社代表の伊藤社長をお招きしています。伊藤社長、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
実は伊藤社長との出会いってもう10年ぐらい前ですかね。
そんなのありますか。
はい、私がですね、研修講師として、さらにこうレベルアップしたいなみたいな考えて探していた講座の、まあ、先生されてて、うんうんうん、でほとんどもう一目惚れのように大ファンになったという伊藤社長に今日はゲストにお越しいただいています、はい、よく来てくださいましてありがとうございます。
本当にありがとうございます、
はい。そんな伊藤社長なんですけれども、まずお仕事とかそのあたりからお聞きしてもよろしいですか。
はい、今ですね、教育エンターテインメント株式会社っていう、まあ、研修会社をやってまして、はい、業界的にはもう16年ぐらい、
長いですね。
大手企業様を中心に、はい、まあ、外部の教育機関として、うん、まあ、研修のプログラムとか講師を派遣するという、で私自身も、はい、多い年で年間200日ぐらいですかね、企業の中で、まあ、いろんなジャンルの研修をさせていただいていると、
はい、
こんな感じですかね。
素晴らしいですね。私が本当に出会った頃って、多分200日以上登壇されてて、なかなかね、お会いするのも難しいみたいな、
そ
んな方だったんですが、今のお仕事に就かれる前っていうのはどんなお仕事されてたんですか。
そうですね、もう時間足りないですよね。
本当ですか。
いろんなことしてきたんで
本当に、
大学の在学中に、はい、芸能界でちょっとホリプロというところでお笑いタレントをしてたりとか、はい、まあ、なかなかそんなにうまくいく世界じゃないので、まあ、その後は長距離のトラックの運転手を2年ほどしたりとか、
はい、
それから、まあ、観光業界ですね、で8年ほど、まあ、営業とか、その後にソニー生命という保険会社に、まあ、スカウトされて、
はい、
でその後独立したというような感じですかね。
はい、 なるほど。私も保険業界長かったんですけど。
あ、ですよね、
はい、はい。保険ってなかなか大変ですよね。
そうですね、まあ、はい、海のもんとも山のもんとも当然わからない状態で、はい、まあ、あの要はそのソニー生命さんのその仕組み、
はい、
まあ、完全歩合制っていうその給料体系、まあ、ここだけになんかこう、はい、いいなと思って、あ、まあ、自分を試したいと。
すごいですね。
保険のことを何にも知らなかったですけど、
は
あ、自分の実力がどこまでやれるのかなっていうのは一度チャレンジしたいなっていう。
素晴らしいですね、でそこで何かこう画期的な実績を出された。
最初良かったんですよ、
はい、
で結構ね皆さんあの最初だけいいんですよ。
あ、本当に
でその後続かない
続かない。
今はもう分かんないですけど、はい、当時僕がいた当時で平均勤続年数が3年って言われてました。
あ、なるほど、
はい、
そうですよね。
だいたい最初ビョーンといって、うん、その後ドーンと落ちるという人たちが多い。
あ、
まあ、ご多分に漏れず僕もそんな感じ。
うーん、あー、そうなんですか、ね。社長にもそのドーンと落ちた時期ってあったんですね。
ドーンドーンドーンと落ちましたね。
そんなに落ちたんですか。
かなり落ちましたね。
ああ、そうなんですか、
なので歩合制なんでね、もうお給料がほぼないとか、はい、
ですよね、
はい、でその時にちょうど初めて生まれてくるレモンちゃんという娘、
あ、お嬢さん、
はい、お腹の中にいまして、はい、
お
給料ないわ、で住宅ローン組んだばっかりだわ、はい、でレモンちゃん生まれてくるわ、
はい、
もうどうしようかなっていう状態でしたよね。
ああ、なるほど、
で
その時どうなさったんですか。
その時にですね、まあ、ちょっと 話せば長いんで、
うん、
簡単に言いますとですね、はい、ある脳科学者と偶然ちょっと、はい、出会いまして、
はい、
でそこからその脳科学というものと出会って、
うん、
まあ、その脳科学をいろんなことを勉強する中で、その出会った脳科学者の先生が、
はい、
そのトリセツっていう表現したんですね。
トリセツ、
ええ、ほれ世の中にはいろんな製品があって、うん、その多くには取扱説明書ってついてるじゃないですか、
うんうんうんうん、
はい、で実はその先生は人間にもトリセツがあるんだよって教えてくれて、まあ、西野カナちゃんの世界ですよね。
あ、懐かしい、
はい、なので、まあ、人間にはちゃんとトリセツがあって、そのトリセツをちゃんと理解して、
うんうん、
その通りにいろいろと脳を使っていけば、
うん、
そのいくらでもこう人の能力って上がるっていう。
それがそのどんどんどんと落ちちゃった伊藤社長をまあ引っ張り上げて
きた、まあそうです
ね、なんかこうきっかけになった、
ビュンビュンビュンとこうまた上がっていったという。
そうなんですか、はいはい、そのあたりはじゃあ続きはね、はい、ぜひ来週お聞かせいただければと思います、
はい、
今月のゲスト伊藤社長とお届けいたしました。伊藤社長ありがとうございました。
ありがとうございました。
番組へのメッセージをお待ちしています。またこの番組をお聞きの方に私吉澤由美子の自己紹介漫画をプレゼントいたします。ご希望の方はメッセージに漫画希望とお書き添えください。メールアドレスは dandan@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪吉澤由美子のダンダンダンまでお寄せください。お相手は吉澤由美子でした。それではまた来週。ダンダンダン。